はい。
はい。
ということで、
はい。
一本目、ベストヒットとして伝説やっていただきました。はい、
かかったコンテストですね、うん。はい。ご紹介させていただきました。
ね。まあ皆さん、結構あれだもんね、地方で聞いてくれる方もいるから、
うん、そうですね。
参加してる人がいるかもね、もしかしたらね。
兵庫のね、うん、カニありがとう絶叫大会とかね。
そうね。
うん。
なんだ、秋田だっけ？
あれ違う。秋田はね。
なんだっけ、
はいはいはい、
あの、大ボラ。
うん、大洞吹きね、まあ結構有名ですけどね、銀河系ね、うん、
そうとかね、うん、ちょっと知ってる人っていうか行ったことあるとか出たことある人いたら ね、うん、ぜひ、うん、ちょっと
あとすいません、追加の情報というか言い忘れたことあったんですけど、はい、泣き相撲は大人出られないんでで
しょうね、
それだけすいません、
お前を相撲取りが抱えてる絵見たくないもんね
まあまあね、うん、出られないんで、それだけ、あの、私も参加しようと思って行ってみて、赤ちゃんしか参加できませんよって言われたら大恥かくんで、ね、うん、それだけ先にちょっと言っとこうかなと思いまして、 すいません、うん、ちょっとそれだけ、
多分大丈夫だと思います、
ね、高い高いでなくなったらいいけど、
常識ある方が聞いてると思いますんで、
はい、
ということで、
うん、
じゃあ気を取り直して、僕のね、方ですけれども。
ダメだった
いや、ダメで。まあまあ、ちょっとさすがにあの、あれですね。
ものすごい盛り上がったと思う。
概念を覆すほどのものではないかなと思いましたけど。ああ、
地動説をね、うん。
まあ今日はちょっとですね、僕は、
うん、
ある人を紹介したくて。
うん。
うん。
私に。
私にというか、まあ皆さんに。
あ、皆さん。
うん。まあ知ってる人いるかもしれないけど、うん、まあ僕の中で、
うん、
なんだろうな。一番、
うん、
その素敵な脱獄犯を紹介しようかなと思ってて、
脱獄犯、
うん、
うん、
脱獄王ですよ、
うん
まあ分かんないけど、
ね、オリーグでも話しましたよね、
うん、そうオリーグで確か、
おすんく
び、うん、そうそう、
トラキチと
ちょっと話したんですけど、
白鳥かい、
うん、今日は、
うん、
外人ですよ、
お、
外国の脱獄
なんか
で、
あっちの方がすごそう。
あ、まあね、どういうふうに、まあ、どこを取るかでさ、すごさって違うと思うんですけど、うん、僕はこの人の、
うん、
なんかね、その、脱獄の理由とか、
うん、
その、なんだろうな、やり方、
うん、
なんか全てが結構好きで、面白いなって思ってきてるんですけど、
うん、
じゃあ、言ってないのコーナー、
うんうん。
はい、じゃあコーナー行きます。教えて都市伝説。はい、まあこのコーナーは私たちトシボーイズがちょっと話したい話するっていう感じのコーナーでございますけれども、うん、はい、まあ今言ってた通り脱獄の、話でございますけども、うん、アメリカのですね、うん、スティーブン・ラッセルっていう、
スティーブン・ラッセル、
うん、いう方がいらっしゃるんですよ。まあいらっしゃるっていうか、まあね、あの犯罪者なんで、うん、あれなんですけども、
気使わんでもよかったなってことですか。
まあまあそうそうそうね、
うん、
こちらね今、うん、なお、うん、収監されてる、
あ、ご存命なんですね、
うん、ね、
な
くなってる、現在ね 58、
あ、若いな、
60、うん、59かな、うん、59かもしれない、
まあ、そのあたり、
うん、
うん、
まあまあ若いんですよ、うん、で、この人アメリカの、
うん、
人なんですけど、
うん、
IQ が160あって、まあ、結構頭がいい人なんですよね、うん、でこの人の脱獄自体の話も面白いんですが、
うん、
ちょっとね、この人自身の、
うん、
もう、なんていうの？人生、
ね、
人生が結構面白いから、う
ん、
ちょっとその人をがっつり話そうかなと思っていまして。うん、で、まあ、彼ね、まあ、50、うん、今、8か9なんですけど、うん、それまで4回脱獄してるんですよ。
おー、かなりしてますね。
う
ん、
でもう今懲役が100年超えるようなやつで
アメリカはね、
ね、もう、うん、あの大変なんですけど、
はいはい、
まあちょっとそのどんな理由でまず入ってるのかっていうところからこう話していこうかなと思うんですけども、うん、彼はですね1978年にアメリカのノースカロライナ州にいるんですけれども、
うん、
彼の当時の職業、
うん、職業、
これがすごいんですよ。
要は捕まる前の、
そう、
当てましょう。
何でしょう。
警察官。
そうなんですよ。
う
勘がいい人はね、うん、そうだろうなって思ったところも思うんですけども、その、ね、収監される役みたいな、ね、うん。
まあね、
うん。そうなんです。イケメンの警察官として知られておりまして。で、 警察署長の娘と結婚していると。
え、それもうだって、
あ、警察署長の秘書か、
秘書と、
うん、
あ、でもすごいじゃないですか。
して
でもそのまま出世コース、
だからもう言ったら、うん、そうなんですよ、
エリートな、
あのエリート、
うん、
でさっきも言ったように IQ も高く、うん、結構基本的に賢いので、うん、あの仕事もできると、
もうそのままじゃあ署長クラス、
うん、満帆なんですよ、
ね、うんうん、
でただ彼には人に言えない秘密があったと。
お、なんですか。
それが愛人がいたんですね。
え、
うん、
秘書の他に。
そうなんですよ、これはね、まあまあでもよくありそうな話じゃないですか。
いや、なんか秘書が愛人っぽいけどな。
確かに。あ、そうだね、
うん、
いやでも
秘書が本命、
秘書が、本妻、
うん、
で他に愛人がいたと。
ほう。
でその愛人の相手というのが、うん、ジェームス・ケンペルという、うん、方なんですけれども、うん、まああのね、
うん、
愛人なんですが、
うん、
男性なんですよ。
名前そうだなと思いましたけどね、
うんうん、そうなんです、実は男が
好きだった、
好き、子供の頃から、
うん、どっちもいけるってわけじゃない、
まあそういうことなんでしょうけど、
うんうん、
多分男より
割合と男、うん、おお、
8-2 かな。
結構おい、
まあ、俺の勘だけど、
いや 8-2 ならもう 10-0 でいいじゃんって思っちゃいますけどね。
でもまあ2の要素で結婚してるから、
うん、あ、はいはい、うん、そっかそっか。
でももう子供の頃から好きだったと、
うん、
で、
そうですね、
それがもうやっぱ8-2ですから、
うん、
お熱の具合が違うんですよ、
まあね、
その家族と愛人だと、
行きたいと思ってると、
う
ん、常に。
でも愛人のためにもうお金をバンバン使っちゃうわけですよ、うん、で、あの普通にカード使うじゃないですか、うん、もうあのえんなんつうの返済か、うん、返済が滞っちゃって、
160ですよね、 IQ、
うん、そう、
むっちゃバカじゃん。
そうもうね、うん、生活困難になるぐらい家族いるのに、
うんうんうん、
でただやっぱここは頭いいですから、
うん、
お金をどうやってその
作るんですか、
作るかっていうことなんですけど、わざとですよ、
うん、
ビルの床を濡らしておいて、
うん、
でそこで転んで怪我をするんですよ、うん、そしてそこで保険金として45,000ドルを受け取ると。
IQ 低いな、なんか。
いやでもこのシンプルながらも、うん、まあ取れるわけじゃないですか。
なんか IQ 高いやつが湿らすってなんかね。
でもそのなんていうの、リアリティのあるやり方ですよね。
あ、まあ確かにね、
あのビル側とかにね、その、うん、落ち度があったんだろうみたいなこととかも言えるし、うんうん、
湿ら
して
たらね、
そうそう、ね、でまあ保険金詐欺ですわ言ったら、う
ん、4万
ってすごいですね。でしかも彼警察官でしょ。
ああそうか、
だから説得力もある上に、
ね、
そのどうやったらそういうのでちゃんとなんか取れるかとかも知ってると、
うんうん、
でそんな詐欺をまあいろいろやっていて、
うん、
やっていたんですが、ここでちょっと彼トラブルが起きます、
うん、
っていうのが愛人のねジェームスが HIV に発症してしまって、
うん、
しかももう末期の状態だと、うん、でこれを機に彼の人生は一気に変わるんですけども、うん、その人のために、
うん、
もう彼はもう嫁少ないと、
うん
うん、ということで警察を辞め、
うん、
妻とも離婚し、
うん、
毎日彼のために看病するという生活をするようになると、
うん
うん、でも、
うん、
彼ね警察辞めて、
うん、
そんなことやってたら、
うん、
詐欺的なことばっかやってたら、
うん、
まあ捕まりますもん。
まあそれはそうですよ、
見事保険金詐欺で、
うん、
逮捕されます
と。あららら。
で、裁判の結果、
うん、
懲役6ヶ月の判決になると、
うん、
ここででも彼は困るわけですよ、
うん、
恋人がいつ死ぬかわからないと。
しかも世話せんといかんし、
そう看病もしたいし、
うん、
てかそのために、
うん、そうそう、
職も家族も捨ててるわけですから、
うん、
これはちょっとあの嫌だと、
うん、
6ヶ月も入ってられんってことで、
うん、
脱獄を決意するわけですよ。
すげえな。
だから彼は愛する人のために脱獄をするということなんですよね、うん、
すごい気持ちわかります。
まあ、でも、
うん、
まあ、彼ね、
うん、
その刑務所入るわけなんですけども、
うん、
それはそんなすぐ脱獄できたらみんなするわけですよ。
いや、そんな、そうですよね、
できないですよ、
うん、
でしかもアメリカはやっぱ、
そうそうそうそう、
厳しいですから、
厳しいです、
ライフル銃を常に持ってるやつがいるわけですよ、
うん、銃 OK ですからね。
そうだからもう逃げるやつ撃っていいっていう、
うん、ていいから
感覚ですから、あっちは、
うん、あっちはもうこっちだと逃げてるやつがいったら許可が出ないと、まあ、撃てないわけですから、
うん、ね、まあ、あとなるべく撃たないようにして捕まえるっていうのが当たり前なんで、ただ、まあ、やっぱあっち危ないと、
危ないと。
で彼はね、ここでスティーブンさんは IQ の高さを発揮するわけですよ、うんうん、監視の動きをもう常に観察すると、う
ん、
で、ある発見をするんですよ、
うんうん、なんだろう、
そのね監修が タバコを吸いに外に行くと、うん、そこが開くっていうことが分かったと、うん、毎回同じぐらいのタイミングでいなくなるっていうのもまあ分かったと、
時間と出ていく時間とどんぐらいで帰ってくるかとか、
休憩をいつどれくらいのタイミングでどれくらいの時間取るかを、まあ見ると、
大体でもそうしますよね、うん、俺らでもね、
まあ うん、そこはまあ俺もできるな、うん、ただまあやっぱ彼は行動力あるから、うん、そのいなくなってる間に部屋を物色するようになるんですよ、
うんうん、
短時間でちょっとずつここに何があるここに何があると、うんうん、で要はその脱獄に使えるものをないかっていうのを探し始めると、うん、
ね、
うん、まあないですよ、
うん、
使える道具なんて、そうそう
だってあったら使う
の、あったら困るから、うん、あの取られちゃうじゃないですか、うん、で唯一まあ使えそうだなって思ったのが女性ものの洋服だったんですよ、うん、
えあったんですね、
うん、ただそれどう使うのかって話じゃないですか。
いやそうそうそう
そう、そんなもんでっていう話なんですけど、
うん、
あのこれね、
うん、
週間の手続きっていうのが男女、等は別途になってるんですけど、
う
ん、手続きは同じ建物でするっていうのが決まってたんですよ。
じゃあもうあれと一緒だ、
うん、
あの銭湯とかと一緒だ。
あ、まあそうそうそう、ね、そんな感じ、うん、で、まあ、それがなんか使えるんじゃないかっていうことを、うん、まあ、彼は見ていたと、
うん、
で、あの、まあ、最初の脱獄なんですけども、うん、あの彼やっぱり観察はすごいできる人で、
うん、
またその、なんていうの、受付っていうか、あの、うん、ここから先、
うん、
囚人が行く場所ですっていうところと、うん、その一般の人が行くところの、うんうん、そのガードマンみたいな人がいるじゃないですか、
はいはい、
でその人を、うん、まあ、とにかく見て観察するようになると、うん、そしたらある法則があって、
うん、
彼は、
うん、
あの無線機で、
うん、
あのノックされると、
うん、
なんか無条件に通すみたいなところがあるっていうのを発見するんですよ。
無線機でノックされる、
あの要は、
うん、
無線機持ってるでしょ、
あのあそういうことか、相手側がコンコンってノックしたら、そうそう、うん、ああそういうことか、はいはいはい、
でその無線機ってまず、うん、あの持ってるってことは、まあ、警察関係の人だっていうことが、うん、まあそれで分かるから、
うん、
いちいちその顔とかを確認してないな、
うん、
あいつっていうのを、まあ、発見したと、う
ん、はいはいはいはい、
でこれは使えるぞということで、うん、その看守のねタバコ休憩を確認してる間に、
うん、
無線機を結構、まあ、無理やりじゃないけど、
うん、
それを、まあ、盗むわけですよ。で女性物の服を着て、
うん、
扉のところに行って、うん、無線機でノックしたと、
うん、
そしたら看守が扉を開いたと、
うん、
ね、ここまであの結構、
うん、
すんなりいってるんですよ、
うんうん、
というのもあの女性物の服って一般的な服だから、
うん、
囚人服じゃないってことで、うん、さっき言ったあのガードが緩いやつだから、うんうん、顔もそんなにチェックしないと、
うん、
でしかも無線機で叩いてるから、まあ、いつものノックの音だしはい、はい、ってことですげえなんてながら作業ですよね、
うんうん、
言ったら、
うんうん
うん、まあ、あっちの人って多そうだし、まあ、そういうことで、うん、あのすんなりいけたんですよ、
うん、
でもじゃあこれでいけると思ったら、
うん、
ちょっと待ってって、
あら、うわ、ピンチ、
そいつに呼び止められる、
うん、いつも普通に通すのに、
うん、そうそう、うん、どうかしたかっていうことで、うん、振り向いてあのやべえなって思ったんだけど、うん、したらその言われたのが、
うん、
ちょっと今後は囚人を刺激する服はやめてくれよ、
お女性がね、
女性としてだから、
うんうん、イケメンだから、
そうそう、
あんまり女性だと思われ
たと、セクシーだと思っちゃったっていうね、うん、監修が、
うんうん、
まあだいぶザルな監修ですけど、
ね、
うん、で分かりました、今度はもうあの、うん、そういうのは来てきませんっつって、うん、そのまま脱獄成功と。でね、
うん、
まあ、この脱獄の理由、
うん、
戻りますけども、はい、愛人のためですよ、ね、もうそのまんまその足で愛人の元へ直行
と、女性の服着たまま、
うん、
うん、
で、また看病始めるんですが、
うん、
まあやっぱりね、うん、そこまでだいぶ分かってるわけじゃないですか、うん、その素性が、
うん、
ということでその1週間後恋人に看病してるところをあっけなく逮捕される、
うん、そりゃそうでしょうね、
うん、でもまあ彼は別にそれでもいいと思ってるところが多分あったんですよね、
まあ看病できたしね、
うん、
短い間だったかもしれない、
結果まあ3週間後に恋人は亡くなってしまうと、
うん、あらら、
うん、でまあ、逮捕されて3週間後、
うん、
まあ、ちょっと会えない時期があったと、
うん、
でもう逮捕されてますから、うん、逮捕されて普通に収監されてるんですけど、
うん、
もう愛人が いないわけですよ、死んでるから、
うん
うん、でも脱獄する理由がないから、
あ、そうだそうだ、
今回の逮捕は普通に、うん、釈放されるまで待ちますとか、
うん
うん、まあ普通に刑を、はいはい、なんていうの、ちゃんとやってから出るんですよ、
うんうん、
で出所したスティーブン、
うん、
今度は、
うん、
あの医療コンサルタントの一流会社に就職する
んですよ。ああ、頭いいから何でもいけんだな、
うん
うん、
でも、
うん、
よく考えてくださいよ、
うん、
あの普通にね、
うん、
捕まって前科がある人、
うん、
しかも脱獄してるような人が、うん、一流の会社に勤められるわけがないんですよ、
うん、そりゃそうだ、
普通に考えて、
うん、
しかももうあの年収でいうと1000万近い
重
役についてたと、
うん、
ここで彼はやっぱ頭の良さを出すんですよね、
うん、
あの仮出所のしてる段階で、
うん、
彼はまあ仕事にちょっと困るだろうっていうのを考えていて、うん、新聞に架空の会社の求人広告を出すんですよ。
え、自分から
自分から、意味わかんないでしょ、うん、会社やってるわけじゃないですよ、
うん、
で送られてきた大量の履歴書の中から使えるところだけを引用して完璧な履歴書を、まあ、作ったと、
うん、ああそういうことか、
うん、だから リアルにいる人のデータを盗み取ってそれで履歴書を作ったと、うん、
だから自分の履歴書を嘘の虫食いみたいな感じで、
そうそう、でいいところをこうこれにこれ足せばもっといいだろう、これすごい頭いいやり方だなと思った。よう思いついたな、
そんな方法ね。
今みたいに、うん、要はあれじゃん、インターネットでとかってできない時代だからね、
うん
うん、多分で、まあそれでデタラメの履歴書で面接を受けて、うん、でまあもともとその頭はいいからいい人だってなって、うん、そうで、ただこんなの調べたらすぐバレそうなもんではあるじゃないですか、
まあ、どこどこ大の何期生ですって言ったら調べられてすぐ分かりますよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、で前の会社のところにやっぱ連絡って取るでしょ普通、
まあね、
あのどういう理由で辞めたかとかのチェックとか結構いろいろあるんですけど、これね、あのやっぱこの人用意周到で、
うん、
人事部の担当に、
うん、
あのまあ、連絡を取りたいと前の会社の言われたら分かりましたっつって自分の自宅の電話番号を知るんですよ、
うん、
で留守電にしといて、
うん、
折り返し担当者として自分が電話して、
うん、
でその場を切り抜けるっていう、だからそこまで全て計算済みで、
うん、
大企業の経理部門に入り込んだっていう、うん、
すごいわ、
この辺はやっぱ頭いいなって思わせる部分がある。
僕らだったら、
うん、
そんなことあった時に自分の家に電話してそれを折り返しはいいやって思いついても、
うん、
いやこんなん通らんよなって思うじゃないですか。
そうね、
それをなんか実行に移す行動力みたいなのも、うん、なんか IQ もすごいけれども、
自信もあるんだろうね、
うん、そうそう、うん、なんかそういうのも込み込み全部込んでね、すごいな
って思
うん
ですよね。すごいよね、
よくやんなっていう、う
ん、でもうさ、うん、言ったら彼順風満帆な生活パート2ですよ、
うん、
まあ、だいぶか警察官から、なんか全然大企業の、
うん、
まあ、経理部門トップとして、うん、
すごい
年収がだから8000万とかかな。
8000万、
あ、じゃあごめん嘘だわ、年収は8000万じゃない、
うん、
あの年収は
詐欺した今
年収は850万、
800、あでもすごいですよ、う
ん、
850万、
ね、いや十分じゃないですか、
うん、十分暮らせるもん。
でも、
うん、
彼はあの新たな恋人ができるんですよ。
もう
フィリップ・モリスっていうどっかの会社の名前っぽいなっていう人と同棲を開始
します、ね、うん、完全に男性だもんな名前が。
そうだね、タバコすごい吸いそうな
ね
でやっぱね彼はね、
うん、
男に来る、うん、ですよ。
男に来る、
うん、男に狂ってしまう。
ああ来る、うん、はいはい、
あの会社の金を横領し始める。
うわバカだわ。
約8000万円を懐に入れて、
うん、
贅沢三昧をしていた。
何に使うんだよ8000万も。
ね、まあ豪邸に住んだりとかいろいろやってたらしいんですけど、したら、
うん、
まあやっぱバレたんですよ。
そりゃそうでしょ、
うん、でなぜかまあ恋人のフィリップも共犯で逮捕されると。
お
だ2人同時に捕まっちゃったんですよね。
で同じとこ入れるから嬉しいじゃん、
うん、
う
で思うじゃないですか。でもフィリップは大激怒ですよ。
え、
俺何にもしてねえし知らないわけですよ。
そっかそっか、うん、お金を使ってくれた
から。なんで俺がお前共犯で捕まんだよね。
あどっからお金が出たかは私知らないよと、
うん、
ああそういうことか。
でも、うん、まあ激怒してるわけですよ、うん、巻き込まれてるわけですからね、まあ、ね言ったら、うん、いやでも落ち着けと、
うんうん、
あのもう訴訟されてもあの金さえ払えば仮釈放なるから大丈夫だと、
うん、
でもう逮捕の直前に金をもう引き出して保釈金も用意してると、すごいやっぱ そういうところはすごい頭切れるんですよ。で、フィリップって恋人の方は、約400万円で、まあ、保釈できると、
うん。
ただ、スティーブンはもう前科もあるし、
うん、
悪質な横領をしておりますから、
うん、
あの、9000万必要だと、保釈金。
結構だな。
まあ、計9400万ですよね、うん。で、フィリップの分の400万はあるんだけど、
うん、自分の
9000万はないと。
抜いたの8000万ですもんね。
そう。
うん、
で、さすがにそんなのすぐ出せねえっていうことで、うん、自分だけ出られない状態になるんですよ。
うん、
フィリップは大丈夫だけど。
大丈夫っつって。
これ、うん、ね、彼はやっぱ愛人が外にいたら出たくなる人ですから。
うん、気持ちわかるわ。
わかるか、これ。気持ち悪いなって思ったけど。
うん
うん、でね、
うん、
まあ、彼、脱獄決意するわけですけど、うんうん、この今度の脱獄の仕方全然違って、うん、今度は保釈金をどうにかしようとするんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょっと想像つかないじゃないですか。
脱獄に
保釈金を持って、
だから普通に出ようとしてるってことですか、うん、保釈金払って。
そうそう。
へえ。
で、どう、無理じゃないですか。でも
だって誰が金作るんですか、そんな
って思うでしょ、うん、彼は違うんですよ、うん、考え方が違くて、保釈金を減らそうと思うようにしてたんですよ。
減る？減る？
減らないでしょ、普通に考え、
うん、
彼はまず何をしたかというと、うん、保釈金の用紙を丸暗記するんですよ、
うん、
で、文字の大きさ、サインの形、全てを隅から隅まで覚えて、
記入した人の特徴を、
そう、で、指示書の保釈の指示書っていうのがあるんだけど、うん、そのひな型をもう全て忘れないうちに一気に書き上げて、友人に郵送してパソコンで打ち込んでもらうと、
うん、
で、それと全く同じような偽の保釈書を作ると、
うん、
で、それを450万円と、うん、まあ、ちょっとリアリティのあるぐらいの数字にして、
うん、
出して作ったんですよ、うん、で、裁判所に、裁判に行くときに、うん、わざと床に落として、
うん、
事務員にそれを拾わせて、
うん、
で、判事になりすまして電話して、
うん、
偽の指示書の金額をコンピューターに入力 しろと指示すると、うん、だから、あの、データ上はまだそのまんまじゃん。
そうかそうか。
うん、で、それも改ざんさせたと。で、保釈金実際に大幅に値下げですよ。
大幅どころか、ね。すごい
っ
すね。
さすがにゼロだとやっぱ嘘くさいというか、まあね、おかしいってなっちゃうから。
松坂の年俸ぐらいだな。
すごいやり方で、その脱獄成功すると。
今年1500万円ですからね、松坂。
そうなんだ。
何億言ってたの、
なんか悲しいな。で、まあまあ成功しまして、愛人の住む、愛人っていうか恋人かの住む、まあ豪邸にまた帰ってくると。
すごいな。
しかしながら、また書類の偽造がまあ発覚しまして、だいぶ先ですけど、
400万の、
そうそうそう、あ、次の日か、すぐか、これは書類の偽造はすぐ発覚したんですよ。
でも出られたんですもんね。
うん、で、出ちゃって、でもやっぱ恋人とすぐいるっていうのがバレてるから、こいつ
毎回そうだね。
すぐまた逮捕されて、今度はもう2回目ですから、うん、懲役45年っていうかなりデカめの、のを言い渡されると、
うん、
で、スティーブンは、うん、今度は、ま、だいぶ厳重なエステルユニット、刑務所という、うん、まあ言ったら さっきね出てたところの脱獄できるようなところではないと、
うん、
もう電気フェンスに監視カメラ、完全武装の警備兵と、
すげえ、
テキサス州で、まあセキュリティレベルがだいぶ高いところだというところなんですけども、うん、まあでも彼は愛するフィリップがいますから、
うん、
いや、もうこんなとこいられるかと、
うん
うん、いうことでまた脱獄を企てるわけですよ、
うんうん、
これがまたね、すごいかっこいいんですよ、脱獄の仕方、
仕方が、
うん、どういうやり方かというと、うん、囚人対象の美術講座の受講を申し込むんですよ。
要は囚人が受けられるなんか授業、
うん、なんかいろいろあるじゃないですか、あの、なんていうの、
うん、
技術系の、
うん、
なんか例えば美容師になりたい人がなるとか、
出所した後に仕事つけるように免許取らせる、
そうそう、
うん、なんかね、僕の知り合いも確かに剣道をしてた人がいました
ね。あるでしょう、うん、まあそういうのの中、美術講座っていうのを受講を申し込んだと、うん、で、
うん、
スティーブンは何でも書きたいものを書いていいってい う,、
うん、
う時に、
うん、
彼は木を書くんですね、
うん、
別にいいじゃないですか。
別にいいですよ。
ただ彼は4ヶ月経っても、うん、ずっと木や草だけを描き続けると。
うん。なんでだ。
意味わかんないじゃないですか。
全然わかんない。
彼が、うん、緑のペンをね、うん、すごい使うんですよ。だから、うんうん、木と草ばっかりだから。
まあ ね、
うん。でも刑務官たちも、うん、まあやたらと緑のペンやっぱなくなるな、ということで、うん、まあ、気づいてたんですけども、うん、ただそれはもうあいつがアホみたいに書くからだってことで、うんうん、まあ彼にだから緑のペンをバンバン買い与えてたと。
うん。
うん、まあでも、緑のペンで、うん、なんかできるわけじゃないしねっていうことで、そんなに誰も問題視してなかったんですよ、うん、で彼4ヶ月の間木と草描き続けて、うん、緑のペンを実は隠してたと、
うん、
その数110本、
え
ベッドの下にずっと隠し続けたんですって。
でも隠したとて、
そうなんですよ、うん、緑のペンね110本で脱獄しなさいって言われて、
うん、
無理ゲーじゃないですか。
いや無理無理無理無理、
全く無理でしょ、うん、どうやんだよって話なんですけど、
うん、
彼はすごいですよ、
うん、
水をね、
うん、
溜めるんですよ。
水を溜める、うん、
で緑のペンの中のインクを全てそこに出すと、
うん
うん、でもう真緑になった水ができるんですよね、うんうん、で彼は余分に手に入れてた囚人服を持っていたんですよ、
うん、
それをその緑色の水の中に入れると、
うんうん、
そしたら囚人服白いでしょ、
うん、
緑色の医療スタッフの制服になるんですよ、
うん、
ね、
うん、
でこれで刑務所の自由出入りしているっていうのは刑務官と医療スタッフだけで、
うん、
その医療スタッフになりすませるようなものを手に入れることができたんですよ。
むちゃくちゃ面白い。
ね、かっこいいでしょ、
すげえ、うん、
でまあ、結構当日スティーブンは医療スタッフに化けまして、休館が運ばれたから早く開けてくれっていうことで看守に言って、相手に考える暇を与えず医療スタッフとして外へ出ると。でも疑われることなく次々と扉を通過していき、3度目の脱獄にまあ成功すると。
へえ、
これはね
素晴らしい、
すごいですよね。プリズンブレイクでやればいいのにっていうぐらいの、
背中に掘るよりもね全然楽ですよ ね、
うん、すごいやつなんですよ。でまあまた再び恋人の待つ家に、うん、戻って
緑の服でね、
うん、ただまあ何回も同じ過ちを犯してるじゃないですか、うん、一緒にいると捕まるっていう、
要はね、
うんうん、同じところに、うん、だから今度は2人で逃亡して、
うん、
指名手配になると、
うん、2人とも、
うん、
まあそうか、
うん、ただまあやっぱりね捕まるんですよ、
うん、
まあ逃げた とて、
うん
うん、指名手配結構ね広い広域でやってと、う
ん、みんなの顔ね、うん、知ってるとやっぱり
で、まあ今度はそのフィリップと恋人と別々の刑務所に入れられると、
うん
うん、で、まあだからしばらくもう会えないんですけども、今度はねそのフィリップの方に、うん、ちょっとある知らせが届くんですよ、うん、7ヶ月後2人が捕まって別のところに行って恋人のフィリップの方に知らせが来るんですよ、
うん、
っていうのはスティーブンが、
うん、
HIV に感染したみたいなことが、医療記録で、あったというのを弁護士が見せてくれたと。
要は最初にね、うん、HIV になったじゃないですか、
うん、
そこから移ったとか
っていうふうに、
うん、
うん、思ったと思うんですよね、うん、フィリップも。
そうですよね、う
ん、でまあ実際に、うん、まあ、ガリガリに痩せていっているみたいなことも、まあ、分かっていったと。
うわ悲しい。
で、スティーブン、まあ、そのもちろんね、
うん、
病院に送られるわけなんですけど、
自分もかかってるかもしれないからね、うん
うん、スティーブンって あれね、あっちね、脱獄のね、
うんうん、
で、まあ、フィリップの方は、まあ、うん、大丈夫だと。
あ、よかったよかった。
で、ただですね、
うん、
これ実は、うん、その後にフィリップの元にはもうスティーブンは死んだっていう連絡が届くんですよ、その話が来た後に。
HIV が重くて、
うんうんうん、
そっかそっか。
でね、
うん、
うわーと、
うん、
信じられないって思ってたんですよ、うん、フィリップでもう頭が整理できなかったんですよね、うん、うわもう、うん
うん、
でちょっともうもっと詳しく話が聞きたいってことで、
うん
うん、担当弁護士の元へ行って話を聞こうとしたら、
うん、
そこでフィリップ驚愕のことが起こるんです。どんなことか ていうと、
当てていい？
うん、
弁護士が、
うんうん、
そいつだった。
そうなんですよ。
おー、一番面白いでしょ。
そう、
一番面白い映画じゃん。
そう、
うん、
フィリップくんだね、はじめましてっつって、うん、スティーブンがいるんです、死んだはずの。
面白っ、何それ
、ね、面白いでしょ。
見てその映画
で、要は、うん、死んだと言われていたはずのスティーブンが、
うん、
彼を助けるために弁護士になって、
うん、
彼の元へ
なりすまして
来たんですよ、弁護士として、
うん、
でそのどうやったかっていう話なんですけども、うん、
来たい。
スティーブンはだから、うん、あの脱獄をねまた考えてたと、
うん、
で今度はどうやろうかっていうので、
うん、
考えたのが、
うん、
治験対象の病気になろうと考えたんですよ、
うんうん、
でそれで HIV 感染症っていうのを、うん、選んだんですね、
うん、
でどうやったかというと、手始めにその食事の量を減らしていくと、
うん、
で、まあ、下剤で無理やり体重を落として、
うん、
病気っぽく見せると、
うん、
で、まあカルテをですね、うん、偽造するわけですよ、
うんうん、
彼偽造はねもうずっとやってて、
まあ、まあ
得意分野なん で、うん、で検査結果を差し替えたと、
うん、
で、監視の見ている前でもそれっぽい頭痛とか吐き気とか、
うん、あの、
まあ、HIV 感染の症状を本で彼は調べていて、
うん、
で真似すると、
うん、
でもうそこまでいったらもうみんなの中ではそのイメージがついてますから、
うん、もうそうだとね、
うん、で、ただまあその都合よく治験のためのね病院っていうのが、
うん、
まあないから、
うん、
彼はあの大きな病院に電話をしまくるんですよ、
うん、
でそこで HIV 感染者の治験を引き受けてるところを自分で見つけると、
うんうん、
でただそうしたところでそこに入れるわけじゃないじゃないですか、うん、今度は自分が入院してる病院に治験者を探しているっていう風に電話をして、
うん、
両方になりすまして転院をすると。
へー。
で、その移送中に抜け出して、うん、両方の病院に容体が急変して自分が死んだと報告したと。
ほうほうほうほう。
ということで、うん、病院としてはもうあの彼は死んだということになっていて、うん、その情報がまあフィリップに来たと、
うん
うん、ただ彼は、愛するフィリップを助けるために弁護士として変装してやってきて、うん、そこまでたどり着いたと。
すごいな、
まあ、しかし、うん、やっぱりその弁護士ライセンスの偽造っていうことで足がついて、うん、また再び逮捕されてしまったんですが、うん、
泣けるなちょっとい
いちょっといい話にも見える、
ね、いい話だ。男男じゃなきゃね、
う
ん、
そう、懲役144年の刑ともう4度やっとるとこいつ何回やるんだっていうことで、うん、もうそこまで
逆だけどな、何回逃げ出されてんだよってね、うん、思うけどね
ただもうね、
うん、
今彼も生きてて、うん、まあ、インタビューすると
58級でね、
またあなたやるつもりですかって聞いたら、うん、いやもうないと、
うん、
というのもフィリップともう別れて、うん、脱獄の理由がもうなくなってしまったので、うん、もうやらないということを言っていると。
ほうほうほう。
だからまあ彼は今、144年の刑を、
うん、
まあ、甘んじて受け入れている
死ぬまで、ね、
状態、
うん、
ただ、まあ、いつまた、うん、火がつくかわからないという感じなんですよ、
うん、
で彼ね、
うん、
この話聞いて、
うん、
思ったことって、
うん、
映画化しやいいじゃんって思うよね。
いやいや、もう映画化とかドラマ化とか
マジで思うよね、
うんうん、見たいもん。
実はしてるんです。
え、
はい、
何教えて
これね、うん、フィリップ君を愛してるってタイトルの映画になっていて、
え、それ、うん、
うん、これがまあ、要は実この話をベースに、
うん、
作った映画で、
うん、
ジム・キャリーが主演で
ですよね。
やってるんですよ。
俺ね、それ知ってるもん
ですよね、うん、ちょっとずつ話がそうそう、うん、知ってるところあ
ってるもん
なってそうそう、
俺なんか知ってんなと思ってて話
そうそう、
あ、やっぱそうなんすね。
そう、映画化されたんですよ、うん、でもそもそもがもう映画みたいな話っていうことなんですよ、うん、で今主演がね、
うん、
ジム・キャリーって言ったでしょ、
うんうん、
俺もう全然納得いってないんですよ、
うん、イケメンって言ってたからね、
ジム・キャリーが、
うん、
っていうのもスティーブン・ラッセルの顔を見たら、
うん、
なぜこの人でやらないってい
う
役者に見えるんですよ、
うん、え、誰ですか、
見ます、
うん、見たい。いや、ブルース・ウィルス
じゃん。そうなんですよスティーブン・ラッセル、
うん、
ブルース・ウィルスなんですよ。
ブルース・ウィルスじゃないですけど、 ブルース・ウィルスそっくりっすね。
めちゃくちゃ似てるでしょ。うん、なんでこれで俺ジム・キャリーなんて思って、そこが納得全然いってないんですけど。
面白いわ。
ただ話自体はすげえ面白いし、あの、ジム・キャリーかな、がスティーブン・ラッセルで、フィリップが、ユアン・マクレガーが確かやってて。
逆だな、なんか。
ね、イメージと
ね。イケメンだったらね。
そうそう。まあでも、そう、映画化されてるんで、うん、まあ今の話聞いて、ちょっと映画見てないとかって方は、ぜひちょっと見てみたらいかがなと思って。
かなりヒットしましたよね、映画はね。
そうね、うん、まあまあ、結構最近かな、うん、ちょっと前だよね。
で、結構なんかその、重たい映画っぽくなく、ドラマとかコメディーとか
コメディーなんですよね。まあ、ジム・キャリー主演の時点でそうなんだけど。そ
う
か、
うん。
確かね、リュック・ベッソンだったと思うよ。制作総指揮。
じゃあもうあれじゃないですか、どんどんどんどん絵が変わっていく映画の ね、
うん、あのテンポがいい感
じ、ね、そうそうテンポがいいあれ
ですよね。
もう2時間経ったのやつ、
そうなんですっていう、うん、まあ僕が結構お気に入りの、うん、脱獄犯の
いや素晴らしいです
お話なんですけども、うん、ぜひまあ映画見たらね、うん、概要は、うん、まあわかるし、うんうん、ということでフィリップ君を愛してる
めちゃくちゃ良かった
要チェック、
はい、今更ちょっと前でしょ。
あ、2009年。
そうでしょ、
はい、
うん、
今まさに来てるんでね。
来てねえんだよ。もう終わって
る。要チェックで、
うん、
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。